Hi everyone! How you doing? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか？本庄市経過スクール校長、一級英会話の本庄武則です。今週も元気にデートをやっていきたいと思いますが、今週のネタはですね、最近ちょっとロボットネタね、を取り上げること多くなってきたんですが、またちょっと面白いロボットネタでですね、なんといろんなところでロボットが使われ始めて、始めてますが、今週はですね、こういう記事ですね。Hotel with robot staff soon to open in Japan ということで、なんと日本にもですねロボットスタッフのいるホテルがオープンするらしいですね。そのホテルがあの変なホテルというんですが、なんとそれが名前なんです。変なホテルが名前、変なホテルがオープンするんじゃなくて変なホテルが名前なんですね。なんとハウステンボスの中にオープンするということで、7月17日、オープンです。まあちょっと画像を見たんですけどね、まあちょっと確かにこう低い、あまりこう大きいホテルではなくてですね、平屋の部分が多くてちょっと変わった感じですから、まあこういうね、強烈なアイデアを打ってくるホテルっていうのはですね、大体日本人好きですから、そういうちょっと変わったやつね。でサービスが良ければもう多分すぐ満席になるんじゃないかと思いますし、そのまずホテルの受付がロボットでね、なんと英語、日本語もちろん中国語韓国語が使えるそうです。まあ、どんな、ね、プログラム入れとけば、ね、全部入れとけば反応できますからね、ある意味簡単じゃないかなと。まあ、ホテルであのフロントで使う英語なんかそんな難しくないんで、ですからいろんな国の言語プログラムがこれから入ってね、多分下手したら20カ国ぐらいはいけるんじゃないかと思いますね、ロボットにやってもらえば。まあ、ところで、この受付のことですね、フロントとなぜか言いますけども、まあ、これはあのまあフロントデスクのことを、言いたかったんでしょうけども、普通はですねフロントデスク、まあ、フロントのことはですね、英語ではレセプションというふうに言います。どちらかというとレですね。まあレでももちろん全然通じると思いますが、このレっていうのを強く言うと一っぽい音になるんですね。どっちにしろね。弱いとレになりますけど、レを強く言うと絶対イになりますね。エを強く言うとエですからね。だからレセプションっていう音になります。これがなんとホテルの、フロントのことですから、これぜひですね覚えて向こうで使っていただきたいと思います。では発音の方をやっていきたいと思いますが、最初 R ですから力抜いてラ、リ、ル、レ、ロで、リ、ね、リセプション、ここにアクセントがあります。リセプションで、最後ですね、ションになりますので、リセプションではありません。リセプション、ね、これも気をつけてください。では私の後について発音いきましょう。Reception, reception。 はい。で、今度ですね、今度フロントデスク、このリセプションのスタッフ、またフロントデスクのスタッフのことは大体、スタッフと言いますが、英語ではClerk C-L-E-R-K で Clerk になります。ですからフロントデスクのスタッフはフロントデスクClerk と言うんですけども、これ、それよりも全然、無理やりね、そう言えば通じるかもしれませんが、大体はですね、レセプショニストがスムーズですね。フロントデスククラーク、っていうよりも、レセプショニスト。こちらがスムーズですね。こちらを覚えましょう。はい。これさっきのレセプションに IST をつけて、レセプショニストって言わないよね。ストこれだけです。ダブルシーンですか。Receptionist。こういう発音になります。これだけです。では私の後について発音いきましょう。Receptionist。Receptionist。はい。バッチリ決まりましたでしょうか。まあこういうですね、面白いホテルが、日本中で、たくさんできるとですね、まあ楽しみがね、増えますよね。世界中に、いろんなホテル世界にはありますけれども、なかなか世界中巡れないっていう人は国内で、国内でもいろんな、ね、国のホテルが、いろいろ工夫して、東京に私住んでるんですけれども、 東京周辺にもたくさんいろんなホテルが海外から来てしのぎを削ってすごいサービスをしてます。で時期を選ぶとね、本当に5万円ぐらいかかる宿泊がね、1万円ぐらいで泊まれたりするんで、これもまた安い、いいホテルに安く泊まるのも私の実は楽しみなんですけれども、皆さんもぜひね、チャレンジしてみてください。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow, bye bye. Hi everyone, what's new today? This is Nari Honjo.今週も元気に英語のデートやっていきたいと思います。一級英会話校長、間違えた、一級英会話本庄市英会スクール校長の本庄武典です。今週はですね、ロボットスタッフのいる変なホテルについてやっておりますが、この、ロボットね、なんとですね、昨日言いましたが、レセプショニストとして迎えてくれるらしいんですけども、なんとね、チェックインだけではなくて部屋まで案内してくれたり、あとはですね、部屋の通路の掃除までロボットにすると、まあ、あのルンバとかね、お掃除ロボットってありますからね、足元にそういう装置があれば掃除しながら部屋に案内とかできるんじゃないかと思いますが、私もですね、ちょっと怠け者なので、ルンバ使わせてもらってますが、あれいいですね、なかなかね、結構部屋がきれいになります、いない間にね。で、これがルンバ付き、足元にルンバがついてるってすごいですね。そういうの、そういうのつけるんでしょうね。で、最終的にはですね、90% のスタッフをロボットにするという計画らしいんですけれども、いかがですか、これね。まあ、ちょっとね、現状では想像しにくいところなんですが、これ実現するとですね、すごいっていうか、なんか怖いですね。なんかこう、無機質すぎるっていうかね、なんか会話が弾まないっていうかね、ただ黙々と、部屋に連れてってくれるだけでね、まあこういうことではますます会話ができない人間が増えてくるんではないかというふうに思いますね。で、私、まあ、海外なんか行くとね、まあ、日本でもそうですけど、受付の、このレセプショニストと友達になる、これ非常に大事だなと思うんですが、私ちょっと必殺技がありまして、あることをチェックインの時にすると、まあ、かなりの高い確率でアップグレード、してもらえるんですね。それもね、普通のアップグレードじゃなくてスイートに変えてくれたりねするんですよ。で、これどういうふうにやるかっていうと、これ飛行機のチェックインの時も使います。で、チェックインしてくれてるね、レセプショニストだったり、飛行機の、カウンターだったりしますけども、その時に、まあ、朝だったら「Good morning」って言うじゃないですか。で「Good morning」って言って「How are you?」って言った後に、まあ、もちろん「How are you doing?」でもいいんですけども、「How are you?」って言った後にネームプレートの名前をさっと読んで、その名前を言うんですね。でそれがもしファーストネームだったらファーストネームね、 How are you Jack? とかね、 Jack っていう名前だったね。でもし名字だったら How are you Mr. Smith? っていうふうにね、 Smith って書いてあれば Mr. Smith って言うと、もうね、その瞬間にね、顔がハッってなりますね。目がパッって開いたようになって、こっちをパッと見て、で向こうは私の名前知ってますから、 Good morning Mr. Honjo みたいなね、言ってくれて、すごい嬉しそうな顔をします。はい、ですからこれぜひね、せっかくネームプレートついてますので、それを名前を呼んであげると、もうそれだけですね、対応が全然違ってきて、で、まあ、飛行機なんかでもね、アップグレードしてくれたり、マイレージ使わないでね、そのまま空いてるんでよかったらとか言って、まあ、ビジネスになったり、まあ、最低でもエコノミーでも足元が広いとこを取ってきましたからとか言ってね、いい席を取ってくれるということがもうちょくちょくあるんです。もう本当に3回に2回ぐらいあるかな。はい、であとはホテルでもね、すれ違ったりすると挨拶するしね、本当になんか友達がやってるホテルに泊まったような感じになるので、ぜひぜひこれやっていただきたいと思います。それではチェックイン、私たちチェックインチェックインって言いますが、これ意外と発音がね、できてなかったりしますので、ちょっとやっていきましょう。これですね、チェックとインがくっつきますね。チェックイン、このチェックのクとインがくっつきます。でチェックインなんですね。これ私の、知り合いの旦那さんがですね、その女性の方は英語できるんですけど、うちのスタッフやってて、 で新婚旅行に行って旦那さんにちょっとじゃあチェックインしといてって言われて、で向こうのアメリカの方がね、あのチェックカウンターのとこ、レセプションのとこ行ったら、チェックインって言われて、はい貯金って言ったらしいんですね。それ何度も繰り返してチェックインって言われて、え貯金って言って、で奥さんが来て、私の友達が来てね、あんた何しにここに来たのって、チェックインって言って、だからそう言ってんのよって言って怒ったらしいんですけど、貯金って繰り返したと。だからチェックインって聞こえなかったですね、貯金に聞こえたと。まあ、確かに多少貯金っぽいチェックインですからね、貯金に聞こえなくはないんですが、そういう失敗のないように気をつけてください。で私の後で発音いきましょう。チェックイン、チェックイン、はい。でもう一つ、今度はチェックアウト、チェックアウト、これもチェックアウト、チェックアウトになりますね。くっつきます。じゃあ私の後で発音いきましょう。チェックアウト、チェックアウト、完璧です。これでチェックインもチェックアウトもすぐできると思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow, bye bye. Hi everyone, how are you doing today? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日経過スクール校長 EQA 会話の本庄武則です。今週も、今日も英語のデータで元気にやっていきたいと思います。今週はですね、なんとロボットがですね、ホテルの受付から案内までするというですね、ハウステンボスに現れた変なホテル、変なホテルっていうのは名前です。はい、そのホテルが変だじゃなくて、変なホテルっていう、名前のホテルなんです。まあというわけでですね、まあいろんなところでロボット活躍してますが、まあ、このですね、人間ロボット以外にもこのホテルですね、すごいですよ。いろんなハイテク要素があるそうです。なんとですね、客室のドアはね、顔認識システム、すごいですね。もう鍵いらない、顔を見せるとガチャって開いちゃうということで、まあこの顔認識っていうのはね、今いろんなところで使われてまして、アメリカではマンションとかの入り口にね、まあアパートですね、英語でいうところの、日本でいうところのマンションの入り口、顔認識になったりね、でセキュリティを上げていくということでね、ちょっと顔がむくんだりした時、開かなかったら困りますよね。ちょっとね、なんか飲みすぎた翌日とかね、開かないみたいなね、はい、で顔酔いが覚めるまで待たなきゃいけないとか、私どちらかというとちょっと飲みすぎるとたまにむくんだりしますんでね、朝ね、まぶた腫れてるとかね、あとですね、あと自動的に温度を調整するとかね、まあ、あらゆるものがこう自動化、機械化されてるというんでですね、あとはですね、今後はまあその顔認識だけじゃなくて指紋認証とかね、あと声とかですね、たくさん出てくるんじゃないかと思いますね。まあ、指紋とかね、なんか残したくないっていう人もいるでしょうしね、なんか犯罪者みたいで指紋取られる、ホテルで指紋取られるってね、まあ、声ぐらいだったらいいかもしれないですね。まあ、声もね、喋りすぎて声が枯れて開かなかったら困りますよね。はい、まあ、そんなんで、顔結構ね、当たる確率高いですね。今Facebook とかでも写真載せるとですね、勝手に顔認識して誰々さんも一緒に写ってますみたいなの出ますね。あれね、びっくりしますね。ですから相当顔認証、その場で写真撮るんであればもっと認証度上がりますから問題ないじゃないですかね、これね。はい、で、じゃあこれいきましょう。この認証とか、顔認証っていうのですね、これカタカナ英語にはこの認証っていうのはありませんので、これちょっと知っといた方がいい単語、英検とか、それから、試験、入試、トイックでも必ず出てきますんで、やっておきましょう。これレコグニション日本語発音で言うと RECOGNITION RECOGNITION っていうふうに書きます。レコグニションね、これちゃんとした発音しますと、Recognition という発音になります。まず最初が R で RECで、この CO の O はですね、半母音なんで、レのところに、 アクセントがありますので、ここはレコグと言いますね。ちょっとだけです。コカカっていうだけですね。だから recognition recognition、 こんな感じになります。だから最初は強く、このレコグというしっかり言わなくていいんですね。レコグレコグ、こんな感じで言っていただけば、あとはニッション、ね、NITION ですね。ションになりますね。はい、ですからこの最初の部分ですね、レクレク、ここをいかにうまく切り抜けるかっていうのがここのポイントになると思います。では私の後について発音いきましょう。レコグニッション、レコグニッション、はい、完璧です。で、まあ、ちなみに、では顔認証システムっていうのは Facial Recognition System、 Facial Recognition System というふうに言います。 Facial ですね、顔の Recognition、認証 System、というわけですね。まあそういうことで、このそういえばこの Facial ですね、 Facial、 A をほとんど発音しません。これも半母音か、ま、全く発音しなくてもいいぐらいです。で、フェイショー、フェイシャ、フェイシャルと言いますね。フェイショーですね。こう、要注意です。はい、それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone, what's new today? This is Naori Honjo. 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長、EQA 会話の本庄武則です。今週はですね、ホテルでですね、ロボットによる受付とか、それとか、まあ、お部屋への誘導とかもね、ロボットの、まあ、要するにホテルマンですねが、できたというね、変なホテルの話なんですが、名前が変なホテルということで、多分ねいろんな変なことがあるんでしょうね、たったそれだけじゃなくて変なホテルっていうぐらいですから、なんか変な仕掛けがたくさんあるんじゃないかということで、非常に個人的には楽しみにしてるんですが、私は個人的に人を驚かせるの好きなタイプなんでね、そういうなんか新しい試みっていいなと思ってるんですけども、まあところでね、ほとんどのホテルはシーズンによって値段が変わりますよね。年末とかゴールデンウィーク、お盆とかはですね、倍以上の値段がつく、下手したら3倍とか4倍になる場合もありますね。グアムとかね、安い時は5つ星ホテル一度行ったことあるんですけど、日光ホテルに2泊してですね、3万7000円とかいう、食事はついてないんですけど、そういうの行ったことありますよ。ちゃんと、その代わり朝、夜中行って、もうすごい朝早く帰る便なんですけど、ですから本当はね、昼ぐらい行って向こう朝か、まあ、10時11時頃出ると楽なんですけど、まあさすがに安いツアーなんで、でもいいでしょ、3万7000円でね。そういうのがね、もうゴールデンウィークとかお正月になると15万ぐらいになりますからね。そうするとですね、いくら4416、まあ、4倍ということですよね、ざっくりね。ですからまあすごいですよね、全然違いますよね。で、私もだいたいね、もう安い時しか行かないです。はい、でも超安い時期のアジアの航空会社のビジネスクラスで行くと、下手したら日本の航空会社のビジネスにプラス数万円というぐらいで行けちゃうというのがあって、私よくニュージーランド、オーストラリア住んでて、向こうに友達がいるんでよく行くんですけど、するとやっぱり直行便とかで行くとね、非常に高いんですが、それにちょっとお金足したぐらいで、まあ、台湾とか中国経由のビジネスクラスで行けるんで、多少向こうで待たなきゃいけないのはですね、めんどくさいんですけど、でもビジネスラウンジで待ってますから。で、帰る時もね、向こうの空港でビジネスラウンジでゆっくりできて、値段はほとんど日本の直行便と変わらないと、日本の航空会社のね。だからそっちがいいじゃないと、まあ急がない時はね、まあ、ビジネスマンとかちょっと無理でしょうけどね、はい、まあ、遊びで行く時はそういうオフピークをうまく使っております。それでは、その繁忙期のことは何て言うかというと、簡単ですね、日本でもピークって言いますよね。で、これ正しく言うとピークシーズン、ピークシーズン というふうに言うんですね。で、じゃあ発音の方をやっていきますとですね、ピークの P はスイカの種を飛ばす音、プップップップ、ピーって伸ばして最後にクッと持ち上げる音ですね。重い荷物を持ち上げる音のクッで、ピークというふうに発音します。シーズンは S の音ですから、スッスッスッスッスッで、シーって言って、あのズンは Z の音ですね。ズズズ、シーズン、シーズンというふうに、前歯の方から音が、スッスッ空気が抜けて音が出ますね。だ、喉でシーズンシーズンじゃなくて、シーズンシーズン、前歯の音を出してください。このスッスッ、タイヤのチューブが抜ける音、そしてそれが濁る音、ズズズですね。では私の後について発音いきましょう。ピークシーズン、ピークシーズン、はい、いいと思いますね。でそれに対して、少ないやつね、これはですね、オフシーズン、オフシーズン。でシーズンは今やりましたけれども、このオフの音ですけれども、日本人の場合で口先でオフオフって言って F の音が出てない場合も多いですね。じゃなくて喉の奥でオッオッオッ、あのオペラ歌手がオッオッオッオッオッっていうぐらいですね、喉を開いてオッオッと出します。アメリカ人だともっと開きますから、あ、こんな音になりますね。オフシーズン、オフ、ね、オフシーズンみたいになります。イギリス人だとそこまで開けませんから、オッオッオッオッオッ。いずれにしても喉の奥で出す音ですので、どちらでもいいですから、口先で日本語のおではありません、ああああ、喉の奥の音です。では行きましょう。私の後についてどうぞ。 Off season、 Off season、 はい、よくできたと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow、 bye bye。 Hi everyone, how are you today? This is Naori Honjo。皆さん、今週も最後になりました。英語のデータで元気にやっていきたいと思います。今週はですね、ロボットが、ホテルをね、サービスをするような時代になるということで、これはあの未来の話じゃなくて、もうすぐ目の前です。で、なんでこんなロボットがね、ソフトバンクのペッパー君とかもですね、出てきましたが、急になんかロボットバイリーのような気がするんですが、これは多分ですね、こういうふうにロボットネタが多いのは、日本では安倍首相がですね、ロボット革命、ね、ロボット、ね、ロボットレボリューションっていうことを、言ったのが原因じゃないかと、このロボットレボリューションね、大きいような気がしますが、技術革新ということでですね、その他に、ワークフォース、つまり労働力の維持っていうのももちろんあるでしょうね。労働力が、少子化で減ってますからね、機械にやってもらおうということで、多分まあ海外の労働者を入れるよりもね、日本人とかね、日本人引きこもりとかニートとか言われる人たちが働くように なると、まあ、それでも足らないのでロボットでと。あとは60歳を超えてですね、最近まあ元気な人がたくさんいるので、まあ、そういう人たちも働く場を提供すればね、いいんじゃないかと思いますけどね。働きたいと思いますよ、そういう人、60歳を過ぎても、ね、働くの日本人好きですからね。で、日本っていう国はあの労働は美徳という、素晴らしい考え方があるので、ですからこれぜひぜひ、これあの実はあの神道に由来するんですね。神道の神様は旗を折ったりとかね、なんか農作業をしたりとか、まあ、日本だと天皇陛下でもね、あの田植えをされたりとか、するシーンがテレビで流されたりしますけれども、ですから日本はあの働くことは神聖なこと、まあ、神もやるぐらいですから人間もやるよという考えなんですが、まあ、西洋はですね、あの働くことはですね、あんまり神様しないんですね。どちらかというとこう花畑みたいなところでぷわーっと飛んでるのが好きなんですよ。だからできればそういう早くリタイアしてそういうところ行きたいと、なんか南のね、南国の楽園みたいなところで毎日バナナ食べてですね、召使い使ってぷわーっとしたいというのが西洋人の夢でしてね、日本人はいくつになっても働きたいということで、私の嫁のね、お父さん、だから義理の、親父なんかね、80過ぎてまだ現役で、サラリーマンやってますからね。ですからまあそれで生き生きしてますから、もう海外の人からするとクレイジーとか言われたことありますけどね、この感覚の違いですよね。はい、ではこの、労働力っていうのは何ていうかっていうと、さっきちょっと言いました、ワーク、ちょっと日本語英語で言うとワークフォース、 これちゃんと言いますと workforce workforce っていう音になります。まず work はですね W の音でわわわびっくりしたっていう、ね、驚かされてわなんでなんでびっくりさせんじゃないよみたいなわですね。でこの OR はですね体育会系のですね男同士の挨拶でチュアーって言うんですよ。あ先輩が来たこんにちはと言いません。あ先輩だチュアーと、この微妙なですね舌をちょっと引き加減にあの潰れたようなチュアー、これがあの OR の音で、で、これは W と重なりますと work work という音になります。であと force はですね F の音しっかりね、イギリス人だとこの中の R の音を入れませんから force force になりますが、アメリカ人は force 1,2,3,4 の for ですね for で、と最後にあのタイヤのチューブに針で穴を開けて空気をもでるこの音で締めます。では私の後について発音いきましょう。 workforce workforce、 はい、いいと思います。次、この似たような、意味にですね、まあ、あのマンパワーというのがありますけれども、これも、ちょっと発音がね、よろしくないので直していきますと、どんな感じかというと manpower manpower、 これになります manpower ですね。これ M ですからうんって唇閉じてしっかりうんって振動させて、おみゃーの音で man ですね。で、P の音しっかりプスイカの種を飛ばして power で、最後は R ですね power、 はい、こういう風に出していただきたいと思います。で私の後について発音いきましょう。 manpower manpower、 はい、かっこよくできたと思います。それでは、今週はですねロボットが人間に代わって、いろんなところで働き始めたという話をやってきましたが、どこまで、人間の代わりに、ね、やっていくんだろうと、下手したら私が前やってたパイロットとかもね、ロボットがやっちゃうんじゃないかと、実際そういう研究が進んでるそうです、恐ろしいですね、はい、それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.